こんにちは。 NPO メディアアクセスサポートセンターがお届けしております映画見に行こうポッドキャスト第185回目になります。本日もですね、本日公開になった作品もあったりとかしてですね、1、2、3、4、5作品ですね、紹介します。最初にですね、タイトルだけ、ロシャオ平戦記2僕らが望む未来ハロムビーです。平場の月ハロムビーです。渚の光ハロムビーです。 INI THE MOVIE I NEED I ハロムビーです。君の顔では泣けない、これは UD キャストです。では紹介します。
全世界を魅了した傑作ファンタジーの最新作、ロシャオ平戦記2、僕らが望む未来です。ロシャオ平戦記、劇場版は中国国内で異例の大ヒットを記録し、日本でも字幕版公開後、高い評価を受け、日本語吹き替え版も半年に及ぶロングラン上映となりました。本作は、あらゆる世代を魅了した冒険ファンタジーの、さらなる進化を遂げた続編です。前作で深く心を交わした、黒猫の妖精シャオヘイと、人間でありながら最強の執行人である師匠無限。本作では彼らが小さな村で穏やかな日々を過ごしていたその後が描かれます。しかしその平穏は突如として破られます。ある会館への襲撃事件が発生し、長きにわたり保たれていた妖精の世界の平和が脅かされるのです。妖精会館からもたらされた任務によってシャオヘイと無限は引き離され、二人の運命は大きく揺らぎ始めます。シャオヘイは姉弟子ルーイエと共に真実を求めて新たな冒険へと旅立ちます。次々と現れる脅威、そして思いもよらぬ敵を前に、シャオヘイは居場所、大切なものを守るため大きな選択を迫られることになります。この物語は師弟の運命を揺さぶる突然の試練と真実を求める新たな冒険を描いています。全てが一体となった心温まる冒険ファンタジー、ロシャオ平戦記2。主題歌はエメのリトルブーケです。愛おしいキャラクターたち、そして疾走感のあるアクションとストーリー展開、シャオヘイが新たな冒険の果てに選ぶ未来とは、ぜひ劇場でこの感動的な物語を目撃してください。音声ガイドはハロームービー、124分です。
リアルで切ない大人のラブストーリー、映画平場の月をご紹介します。この作品は恋愛ドラマの名手として知られる土井信弘監督の最新作です。原作は作家朝倉かすみによる同名の恋愛小説で、第32回山本周五郎賞を受賞した珠玉の物語です。この小説は男女の心の機微を繊細に描き、映像化権をめぐっては30社以上からオファーがあったという注目度の高い作品が満を持して実写映画化されました。主演を務めるのは8年ぶりの映画主演となる堺雅人です。堺が演じる主人公青戸賢章は、妻と別れ地元に戻り、印刷会社に再就職して平穏な毎日を送る等身大の実年男性です。そして青戸が中学生時代に思いを寄せていた須藤陽子役を演じるのは井川遥です。須藤は夫と死別し、地元でパートをしながら生計を立てています。井川は須藤について、自分の弱さを見せまいとする真の強さといじらしさを持つ人だと語っています。物語は、共に一人身となった中学時代の初恋の相手同士が、時を経て再会し、再び惹かれ合っていく姿を描きます。二人は様々な人生経験を積んできた大人の男女として意気投合し、中学生以来の空白の時間を静かに埋めていきます。作中には再会した二人の切ない会話が印象的に描かれています。青戸が、お前あの時何考えてたの？と須藤に尋ねると、須藤は、夢みたいなことだよ、夢みたいなことをね、ちょっとと答えます。そして青戸は須藤に対し、俺はお前と一緒に生きていきたいんだよと強く思いを伝えます。再び自然に惹かれ合うようになった二人は、やがて互いの未来についても話すようになります。これはもう一度恋をする勇気の物語なのです。この切ないラブストーリーを彩るのは星野源による主題歌、行き止まりです。土井監督はこの曲をもって平場の月が完結することができたとコメントしています。大人の男女の心の機微を繊細に描き、見る人の心を温かさや切なさで満たす映画平場の月、ぜひ劇場でこの素晴らしい物語と音楽を最後の一音までお見逃しなく。音声ガイドはハロームービー、117分です。
心に深く響くヒューマンドラマ、港の光です。本作は正体
で第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督が主演に舘ひろしを迎えて送る感動作です。物語の舞台は北陸の港町、過去を捨て漁師として細々と生活する元ヤクザの三浦、舘ひろしと目の見えない少年コータ、尾上眞秀との十数年にわたる絆を描いています。コータは両親をヤクザ絡みの交通事故で亡くし、引き取ったおばとその交際相手から虐待を受けていました。孤独なコータに自身の姿を重ねた三浦は彼を船に誘います。どこにも居場所がなかった者同士、二人は年の差を超えた特別な友情を築いていくのです。コータは三浦をおじさんと慕いました。しかしコータに視力回復の手術を受けさせるため、三浦はヤクザから金を奪い、コータに手紙を残して自首します。そして12年後、成長したコータ、前田郷敦は刑事となり、行方不明となったおじさん三浦の居場所を突き止め再会します。ですがこの二人の出会いはかつての因縁を呼び起こしてしまうのです。主演の舘ひろしは7年ぶりの単独主演作として、全てを捨てた元ヤクザでありながら誰かのために生きるという思いを愚直に守る男を演じました。本作は数々の名作を手掛けてきたキャメラマン木村大作が全編を 35mm フィルムカメラで撮影しています。登場人物の心情を物語るような自然の情景と地震前の能登半島の美しい景色がフィルムに焼き付けられています。この世代を超えた絆を通して描かれるのは、たとえ血のつながりがなくても誰かのために生きることができる人間の強さです。制作に携わった多くのキャストスタッフが能登地方への復興の願いを寄せています。監督は今の世の中で希薄になっているであろう自己犠牲の精神がこの映画には普遍的に残っていると語り、見た人が誰かのことを考えて生きる大切さを持ち帰ってくれることを願っています。この映画史に残る感動作をぜひ劇場の大スクリーンでご覧ください。音声ガイドはハロームービー118分です。
グローバルボーイズグループ INI 初のドキュメンタリー映画 INI The Movie I Need I をご招待します。本作は2021年にサバイバルオーディション番組を通じて結成されデビューした INI がその日から約4年間にわたって駆け抜けてきた奮闘と成長の軌跡を描き出す作品です。順風満帆に見えた彼らがスポットライトの裏で抱えていた言葉にならなかった本音や迷い、そして仲間と支え合いながら前を向く姿が映し出されています。この映画はINI とミニの皆さんがつないできたかけがえのない居場所の記録となっています。ポスターにもあるように、あの日から居場所はずっとここだったというメッセージが心に響きますね。タイトルの I Need I には、僕たち I があなた I とつながるネットワークというグループの出発点から今やお互いが必要な存在となっていったという思いが込められています。そして主題歌には映画タイトルに呼応するアンサーソングとしてメンバー自らが作詞した君がいたからを起用。これまでのグループの歴史とミニへの思いが綴られています。 INI がミニと歩んできた4年間、その輝かしい栄光の裏にある努力や葛藤がスクリーンに刻まれるドキュメンタリー INI The Movie I Need I、 ぜひ劇場で彼らのかけがえのないつながりの記録をご覧ください。音声ガイドはハロームービー119分です。
切なくもみずみずしい感動を呼ぶ最新の話題作、映画君の顔では泣けないをご紹介します。本作は2021年に出版され話題を集めた君島彼方の同名デビュー小説を芳根京子と高橋海人の初共演で映画化した作品です。直木賞作家の辻村瑞希にも絶賛された原作を新鋭の坂下雄一郎監督が映像化しました。物語の核となるのは心と体が入れ替わったまま15年の歳月を過ごす男女の物語という独自の設定です。高校1年生の夏、坂平陸と水村まなみはプールに一緒に落ちたことをきっかけに翌朝には体が入れ替わってしまいます。二人はいつか元に戻ると信じ、この秘密を周囲に隠したままそれぞれの人生を生き始めます。 坂平陸としてそつなく生きるマナミとは異なり、不器用な陸は入れ替わりをなかなか受け入れられず、戸惑ううちに時が流れていきます。陸を演じた芳根京子は役について、大学、仕事、恋愛、出産などさまざまな経験を経て、もがいてもがいてそれでも精一杯生きましたとコメントしています。入れ替わったまま15年、2人は初恋、卒業、進学、就職、結婚、出産と、そして親との別れといった人生の転機をお互いの体で経験していきます。そして30歳になった夏、ついにマナミがリクに元に戻る方法が分かったかもと告げます。しかし彼らの間には複雑な思いが交錯します。入れ替わり者という数々の名作があるジャンルに15年も戻らないという独自の設定が加わることで、この人生は本当は君のものだからというメッセージとともに、自分の人生を手放す切なさが加速する、全く新しい作品が完成しました。この人生は誰のものなのか、今この時手放したくない大切なものとは何か、見る人それぞれの人生と重ねて愛さずにはいられない一作、ぜひ劇場で彼らが選んだ未来を見届けてください。映画君の顔では泣けない大ヒット上映中です。音声ガイドは UD キャスト123分です。
はい、以上ですね、5作品を紹介しました。ですね、今日は非常に晴れててですね、今朝、11月15日のですね9時10分ですね、この後ですね、私は代々木のオリンピック青年館でしたっけ、記念青年館でしたっけね、行ってきます。何をやってるかというとですね、デフリンピックが始まってるんですね。そのデフリンピックの、イベントというかですね、ミルテックですね。そこで、聴覚障害の方がたくさん集まるので、字幕メガネのね、展示を、ハロームビーさんが展示をされるということで、ちょっとお手伝いに、これから行っていきます。またね、その皆さんのね、様子などを来週、ポッドキャストでお伝えしたいと思っております。はい、それでは以上、ポッドキャストでした。